月、12月1日の月始め祈願の月例祭、御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。早いもので、祭祀にも唱えさせていただきましたけど、今年という年は、天地書きつけ誕生から150年、そして教祖池上金光大臣様のお国替えから140年、また他にもですね、多くの御霊様ですね、しかもご恩のある御霊様、2代金光様は140年、3代金光様は60年、それから、私どもにとりましては愛楽教会の初代大奥様が20年、2代親先生が3年、2代親先生の次の弟さんであります光昭先生は5年、その次の3番目の弟さんであります三木三郎先生が1年、また三木三郎先生の奥様の佳代子奥様も5年と、他にもですね、信者さん方とかゆかりある人たち、いろんな御霊様方の式年も重なったそういう年ですけれども、今年で、あ、今年は今月でいよいよ締めくくりの月を迎えさせていただくことになりました。私事ですけれども、去る先月の27日にですね、人生初めての手術、手術というと大げさですけれども、白内障という、手術時間的には10分か15分程度の手術を無事にさせていただいて、術後の経過もですね、非常に良好といいますか、以前よりもかなり見えるぐらいになってですね、別に視力がガンと上がったわけじゃなくて、瞳の中に濁っていた、白く濁っていたものが取れたというだけなんですけど、これほど違って見えるものかというぐらいおかげをいただいております。本当に手術にあたっては、本当に多くの皆様からですね、お祈り添えとかお心添えをいただいたこと、それが本当に私にとっても非常に支えになり、励みになりました。本当に御礼を申させていただきます。ありがとうございます。本当にですね、今右目の状態が本当に驚くほどよく見えるんですよね。もうクリアにですね、こんなによく見えるものとは思ってなかったので、ただとにかく無事にね、終わったらなというふうに思ったんですけど、本当に目が急に視力が上がったんじゃないかというぐらいに文字もよく見えるんですよね。その代わりちょっと、ゴミとか埃とかもよく見えるようになって、そういうものもね、気に留まるようにもなったんですけれど、もう本当にこれは 右目だけではなくてですね、お互い一人一人の信心のレンズというかですね、心の目もですね、こういう大変な年です中で、本当にそこまでこうすっきりとした鮮明なクリアな、鳴らしていただくおかげをいただかせていただいて、来年のですね、布教30年の大きな節目の年をどう迎えさせていただきたいなと願わずにおられないわけですね。目玉だけじゃなくて、心のレンズもきれいにさせていただいてですね、この一月間でですね、そういう願いを込めながら今日、このお祭りを使いさせていただいたんですけれども、じゃあその、心の目、心のレンズを本当にきれいにいくためにはどうしたらいいかというと、まず基本になるのは五行の実践ですね。これはもうよく毎回ことあることに申し上げることが絶対必要なことは五行です。日産、長教、新行、新行、家業の語、これがもうベースなんですね。これなくして よ、心のレンズの汚れとかは取れないですね。そのことに加えてですね、さらにこの、それでもやっぱりですね、家の中にしてもですね、どれだけ毎日細かく手入れをしていても、やっぱりこう、行き届かないところがあります。そういうのを、年末にね、大掃除をさせていただくんですけども、新人、心の上においてもそうだと思うんですね。その五行というプラスアルファ、基本に加えて、そのプラスアルファとして必要になってくるものがある。それは何なのかということですね。今日は話しさせていただきたいと思うんですけれども、今回の手術はですね、本当に人生初めての手術だったので、もう前の日の夜からですね、ちょっとドキドキドキドキ緊張感が まあね、白内障の手術はですね、パッと終わるし、もうほぼほぼね、良くなるというふうには話では聞いているんですけども、実際この目玉にですね、なんか器具を入れられてレンズがなんかポンと破壊して、レンズを取り出して人工のレンズを埋め込む。何をされるんだろうと思ってですね、まあ、手術もそうだし、もともと普段からですね、医療機関にかかることがほとんど私も、邦子先生も子供たちもないもんですからね。ただ診察や検査に行くってだけでも緊張するのに、手術となると、こういう立場の人間ですけど、前の日からですね、不安になったり、ドキドキになったりして、ね、緊張したりして、よく眠れないような感じで。で、当日の朝になったらいよいよそれが高まってくるんですね。まあ今まで本当に手術のね、お届けは数切れない普段にお取り次ぎご祈念を込めさせていただいてきておりましたけれども、本当に手術をされるということはね、そしてまたそのご家族の方という、の気持ちというのはね、まあ、もうどれほどの気持ちでお届けをされていたのかということをですね、なんかこう、まあ、ちょっと少し感じさせていただいたようなですね、うん、本当にもうね、前の日からね、夜も眠れないぐらいな、ね、当日もじっとしておれないぐらいな、そういう思いでね、お届けをされて、また手術の日を迎えられたんだなということを、なんか、肌でですね、感じさせていただくような思いにもならせていただきました。しかしですね、本当せっかく、信心をさせていただいているのであれば、ただ、緊張、ドキドキ、不安、心配なだけじゃなんかもったいないなということも思うわけですね。うん。それに何かもう一つね、心を携えさせていただきたい。実はですね、手術の前日の日にですね、まあ、成り行きの中でなかなか普段お参りができない方が、ポンと送り合わせいただいて、朝参拝をされたんですね。そして、まあ、その方のですね、お届けがですね、まあ、その方の、同居されている、義理のお父さんがちょっと今、体を悪くしておられて、まあ、修行されてるんですけれども、まあ、信心がないお父さんなんですね。それで、改めて思わされるのは、信心させていただいているものとさせていただいたも、さす、信心をされていないものの違いというのを感じます。まあ、そのお父さんも素晴らしいお父さんではあるんですけれども、やっぱりこう、いざ体の上に修行があった時にですね、どうしてもこう、愚痴であったり、悲観的な、もう、最低だとかですね、いうふうな気持ちばかりが、言葉ばかりが出てしまう。でも、そのお届けされる方としては、私たち信心いただいているものとしては、よし、そういうような体の上に病気とかがあったとしてもですね、まず、お礼を申し上げる気持ちが出てくるんですよね、と。うん。今までね、本当に健康でさせていただいたことのお礼が、まず出てくる。で、その方の実際、おじいちゃんとかもですね、最後晩年はずっと入院で修行されたんですけれども、まあ、お見舞いに行くとね、そのおじいちゃんはね、おかげでね、このことを通してね、お礼をさせていただく稽古、ありがたく心にならせていただく稽古をさせていただいてるんだよということを、口癖のようにおっしゃっていたんですね。体の上で修行があって入院生活という中にも、このことを通してまたありがたい心にならせていただくことを見つける稽古ができさせていただいているようなもんだと。信心いただいていると、よし、体の上に修行とか難儀があったとしても、ただきつい苦しい不安心配だけじゃなくて、お礼の心もですね、出てくる。確かにそうだね、と。それ聞かせていただきながら。もちろんですね、信心していてもですね、なかなかそういうお礼が出てこない人もいっぱいいるわけですし、信心してなくてもそういう状況になってお礼が出てくる方もおられるわけですけれどもね、あながち信心していれば、してなければというわけじゃないんですけれども、やっぱり信心させていただいていると、やっぱり、まかりなりにもお礼の心とかそういうためのですね、稽古を習わせていただいてきておりますので、いざそういうような難儀なこととか問題があったとしても、やっぱりそのありがたいという心を見出そうというような気持ちにならしていた。確かにそれが尊いことだなと。逆に言うと、信心していてもですね、問題があった時にそういうお礼の心が出なかったら、信心している意味がないとも言えるわけですけどね。 お互い本当にそういうような局面に出た時に自分の本性というのが出ると思うんですね。自分の信心してると言っても普段のね、その信心の積み重ねがどれほどなのかということは、そういうようなことがあった時に分かるんだなと思うわけです。ですから私自身もですね、本当にまあ緊張して夜もちょっと十分でないような状態だったんですけど、これだけじゃもったいないなと思ったんですね。その方のお届けを聞かせていただきながら、せっかくならばですね、そのね、不安とか心配とかドキドキ緊張だけじゃなくて、もっとそれにも勝る、もうね、お礼の心を持って臨ませていただけなければもったいない。まあそういうところにですね、心の向きが、アンテナが立てられることがまずありがたいなと思ったんですけど、今回のじゃあ手術にあたって、お礼を申し上げるべきところは、どれくらいあるかということを改めて手術の朝日にね、確認してみたんですよ。そして一つ一つ、取り上げてみたらですね、あるはあるは、ね、成り行きの中で白内障に気づかせていただいたこと、まず。そもそも、お手洗いの掃除、修理をしてて、間違って自分のメガネを踏んだことから白内障が発見できたんですよね。それがありがたい。それから、その手術をする病院がですね、もう亀有駅の北口でですね、歩いて行ける距離なんですよね。うん。まあ、大体ね、そういう病院っていうのは、やっぱりこう、ね、車とか電車とか使っていくことが主なんですけど、歩いて行けるところにその手術をいただける病院がある。それから、教会の行事は忙しい時期と絶妙に重なっていないということですね。ね、これが12月、師走に入るとですね、やっぱりいろいろな行事も出てきますし、それ以外にもいろいろ御用が忙しくなってくるんですけど、まだ11月中だと幾分ですね、時間的にもですね、都合がつきやすいんですね。月例祭とも重なっていないですし、それもありがたい。それから、手術した後はですね、一週間ぐらいはですね、髪を洗ったり、顔を洗ったりすることができないんです。今もまだしてないんですけどもね。まあ、拭くだけなんですけど。まあ、この時期で良かったなと思うわけですね。これが、まあ、夏場だったらですね、それはそれでご都合だと思うんですけれども、やはり、今が一番ですね、お風呂とか洗顔しなくても差し障りのない時期に、こういう手術の送り合わせをいただいていることもありがたいし、また、手術、まあ、白内障の手術でもやっぱり付き添いがいるんですね、当日。まあ、邦子先生が付き添いに来てくださることになったんですけど、付き添いに来てくださる家族がいることがありがたい。そしてその出かけてる間、教会の留守の御用に、国明先生が、私の父ですけど、末永国明先生が留守の御用に来てくださる。留守の御用をしてくださる方がおられるというのもありがたいし、また、冒頭にも申し上げましたも、今回の手術にあたってはですね、家族以外にもいろんな方がですね、祈ってくださってある。心にかけてくださっている。それは伝わってくるんですよね。こんなに支えになることはないですね。まあ、祈りとまで大げさに言わなくても、祈りももちろんですけど、ちょっと、先生、大丈夫かしらと声かけて、心にかけてくださってるだけでもなんかエネルギーになるんですよね。そういうのがですね。それもありがたいですし、家族以外にもなんか心を寄せてくださってる方が何人もおられるというのもありがたい。それから、そもそもこの白内障の手術もですね、本格的にうまくできるようになったのは数十年前からなんですよね。一昔前だったらもうどうしようもないわけですよね。うん。それがですね、できるということですね。うん。一昔前だったら十分な確率の低い、性の低い治療法しかなかったんだけれども、今までの名も知らぬ多くの方々の努力と研鑽と研究によって、手術の方法というのが編み出されてですね、今では当たり前のようかもしれないけど、当たり前じゃないんですよね。ちょっと50年ぐらい前だったら。白内障は治らないですよ。こういう時代に生まれ合わせていただいたおかげで治療していただけるということもありがたい。それから、また手術を受けるにあたってはお金が多少なりともかかりますけど、そのお金の上にも財の上にも送り合わせをいただいていることもありがたい。また、究極突き詰めればですね、自分の体自身、この右目自身にもお礼を申し上げたい。今こういうことになって白内障になったけど、これまで50年以上ですね、様々な景色を見せてくださった本当にお疲れさんと、今回手術ということになったけれども、本当に まあ、自分自身の目に対して言うのも変ですけど、あなたの目には本当霊しかありません、まあ自分で気がついた範囲だけでもこんな感じなんですね。多分まだまだ気がついてないことのが多いと思うんですけれども、ちょっとこうやってですね、お礼が心に寄せたらこんだけ材料があるわけですよね。だから本当に緊張とか不安もあるけれども、このお礼の心を前面に立てて携えて手術を望ましていただこうというつもりでですね、その手術の当日を出発をさせていただいたんですね、邦子先生と。そしたらですね、不思議ですね、もういつも歩き慣れたこの亀有という町がですね、全然違った景色に見えたんですね。本当に美しい町だなと、空気も美味しく感じましたしですね、まあ、考えてみたら邦子先生とですね、結婚して23、間もなく23年になりますけれども、こうやって2人だけで亀有駅まで歩いたのは初めてかもしれませんね。ほとんど記憶にないですね。必ず子供たちとか純子先生がいたりとか、どっちかが留守番してたりっていう、二人だけで出かけることがもうなかったんですけど、まあそういうのもあって全然違ったような景色に見えたのかもしれないんですけれども、あ、もう私の心の中のレンズはこの瞬間に新しくなったんだなっていう手応えを感じましたね。もう手術する前にですね。ちょっと心の向きを変えたら、あれだけ不安で夜も眠れなかったのがですね、実はお礼を申さなければならないことばっかりだった。そして見慣れた景色も全然違って見えるわけですね。あ、もう自分の心の中のレンズはこの瞬間に新しくなったんだなと思って手術に臨ませていただきました。で、実際手術にあたってはですね、まず顔を洗って、服を着替えて、そして、狭い部屋でこう待たされ、その手術の前に血圧を測るんですけどね、血圧がですね170を超えていてですね、もうちょっと落ち着いてからにしましょうかということで、10分後また測ったら幾分落ちて160ぐらいまでだったんですけど、もう高いかもしれないですけど、僕は大丈夫ですので、これしょうがないんですよね。これは歴代亀有教会長の系譜なんですよ。純子先生もね、見えて、ショートステイとか、よそに泊まりに行くときね、こういう血圧もね、200近くまで上がるし、脈拍も100を超える。毎回、緊張しやすいというのはね、歴代亀有教会長の系譜を、私もしっかり受け継いでてですね。で、実際手術始まって、手術中も血圧つけられて測ってるんですけどね、後から知ったんです。手術中は200を超えていたそうです。なんか騒然としてたらしいです。血圧、200超えって高いんですかね。高いんですか。私は何ともないんですけどね。なんかさすがにですね、看護師さんもざわついてたみたいなんですけどね。で、終わった後も測ってみても、で、170なぐらいなんですよね。それから、まだちょっとこのままじゃ返せなかったんですよね。もう一回ちょっと落ち着いてから、また測るけど170なんです。もう、看護師さんも、私は血圧高いかもしれないけど、自分も全然痛くも、手術後も痛くもないし、体もなんともないから、本当大丈夫ですよ、ということでですね。それならって感じで、仕方なく、話していただいて、まあ、私がトップバッターだったんです、その日ね。8人ぐらい手術する人がいてね。だから、後も使えたというのもありましたしですね。まあ、結局、まあ、自分の肝ったもの小ささもですね、感じたようなことなんですけどもね。でもね、本当にまた帰りもですね、これがやっぱりちょっと雨と、やっぱり眼帯をしたままだか片目しか見えないわけですよね。そうするとちょっとやっぱりフラフラ、やっぱり付き添いがいるんですよね。まあ、邦子先生とまた帰りも歩かせていただいたんですけど、お天気の上にもですね、送り合わせをいただいて、これがちょっと傘をさしたりとかだったら、ちょっとなかなか、大変だったかなっていう感じなんですけど、お天気も本当にこの時期にしては、もう暖かいぐらいのお天気の送り合わせの中で、無事帰らせていただいてですね、本当に神様にですね、御礼も、まあ、血圧がとんでもない、上がってはいましたけど、私自身は別に何ともないおかげ、無事にね、おかげをいただかせていただきましたと、御礼を申させていただきました。帰りの景色も本当にですね、綺麗だったですね。ちょうど桜の、ね、紅葉がですね、今がちょうど見頃のような、そして夕日に映えてですね、これ、いつも見てるこの亀有の街と全然違って帰りも見えるわけですよね。 本当に心のレンズをですね、そういうふうにありがたい方向に持っていくと、いつも見ている景色も全然違って見えてくる。これ本当他の成り行きも言えると思うんですよね。そしてさらにありがたかったのがですね、その手術が終わった後、まあその日はですね、パソコン作業とか固めだからできないから、まあちょっとそういうね、パソコンとかタブレットとか使わずにと思ったら、もうその前の日はですね、ちょっとパソコン作業が忙しかったんですけど、その時は電話の音時がなかったんですけど、手術が終わった後は電話の音時が立て続けに続くんですよね。でも、ありがたいことに、目は使えないけど、電話の音時をお取り次ぎさせていただくことには全然差し支えないのでですね、じっくり皆さんの話をですね、お届けを聞かせていただき、お取り次ぎをさせていただくことができるんですね。お届け一つも成り行きの中でですね、神様がですね、差し向けられるんだなと思いました。そして、ある方のお届けの中にですね、娘さんのお届けをされた方がおられたんですけど、私が白内障の手術をしているということは、その方は知らない方だったんですが、娘さんがですね、ちょっと眼圧、目の圧力が28というぐらい異常に高くて、もうこの数値だと、もう、ちょっとすぐに何かしなきゃ、で、場合によっては失明するリスクもあるんですよっていうお届けを聞かせていただいたんですね。うん、でも、私も、実はね、私今日その目の手術をしてね、まあ私の場合は眼圧じゃなくて血圧がね、200を超えてましたけどね、まあ看護師の方も大変心配されたけど、自分自身は何ともありませんでしたよと。数字というのはあくまでももう一般的な平均値でね、それより高かったらね、本当にな焦ったり不安になるかもしれないけど、こういう成り行き、私自身も宗教その目の手術が あって、で血圧も異常な数値といったら異常な数値なのかもしれないけど、自分の中で全くそれは気にならないし、体も全然何ともないですよ。神様の目からご覧になられたら、それはね、異常な数値でも何でもなくて自然な数値ではずですから、大丈夫ですよ、安心してくださいというふうにお取り次ぎをさせていただいたんですね。だから、むしろその異常と受け止める心の方がですね、またね、難儀のもとになるから、そういう数値であってもお礼申し上げておいてくださいというふうにお取り次ぎをさせていただいたら、その方も大変安心されたようで、最後本当に涙声です。本当にありがとうございましたというふうなお届けだったんですけど、こうやって手術の時に血圧がバカみたいに上がることも、こういう氏子のお取り次ぎにつながるための働きだったわけですね。何も一つ無駄ことされないなと思いましたね。手術をさせていただいたこと、で血圧が跳ね上がったことも笑い話のようだけど、こうやって、数値がね、眼圧が高いというようなことでね、心配してお届けをされる方のことを踊り継ぎにまで生かされてくるわけですから、本当にもう全て無駄ごとにはならないところかですね、生かさせていただくんだなと。お礼を申し上げる心というのに焦点をちょっと置いたら、こうやって全てがですね、良いように良いように回っていくんだなということを改めて感じました。今も冒頭に申し上げましたけど、まだね、髪を洗うことも顔を洗うこともできませんけど、今全然苦にならないですね、それがね。それはもうやっぱり純子先生のおかげですね。純子先生は私たちが来るまで全然入浴ができませんでした。で、私たちが来るようになって、巡回の入浴業者に申し込みして、週に1回だけお風呂に入らせて、普通の人が週1回って言ったらどうでしょうね。ブツブツ言いたくなりますよね。もう純子先生はその週に1回のお風呂を本当に、ね、楽しみにありがたくいただいてましたね。週に1回お風呂に入れてもこんなにありがたいということを毎回毎回ですね。そういう姿に触れさせていただいているから、数日間その顔を洗えないとかですね、髪を洗えないのは全然苦にならない。いや、むしろですね、今まで本当にそういうね、シャワーとかお風呂はさせていただいたことにお礼を申し上げずにはおられないわけですね。本当に心のレンズをですね、本当にクリアなものに、綺麗なものにさせていただくのは、御行ということに加えてですね、そのお礼のためのですね、貪欲な姿勢ですね。はい。お礼への飢えと渇き、欲求ですね。今日も午前中ですね、 10時過ぎぐらいに私コーヒータイムをさせていただくんですけど、ちょっと前まではですね、その時間お茶菓子も一緒にいただいてたんですけれども、最近コーヒーだけなんですね、いただくのはね。場合によってはいただかない時もあるんですけど、邦子先生が何か食べないのって言われて、いやもうこの 1,2 年ぐらいこのお茶菓子はこの時間は食べないようにしてると。なぜかというとね、お茶菓子食べないとその分、お昼になってかなりお腹が少し減ってくるんですけど、それによってですね、飢えと渇きが生ずるわけですよ。そしたらですね、お昼ご飯の味が全然変わってきたんですね。お昼にいただく味がですね、本当に美味しいんですね。飢えと渇きといっても、ありがたいことに対する飢えと渇きですよ、欲求ですよ。ああ、そんならもうね、こんだけ美味しくいただけるんだったら、おやつはね、ちょっとね、そこはセーブさせてもらって、お昼に臨むことの方がはるかにいいな。だから本当お礼を申し上げると言っても、やっぱりそういう普段のですね、こういうそういうなんていうか、ちょっとした心がけ一つにもやっぱり工夫とかもいるのかなと思う。もちろん3時のおやつはいただきますけど本当ね、目の前であるものいつでもですね、よくさせていただこうというよりも、やっぱりそれもちょっとね、あえてそこはですね、しのがしてもらった方が、その後のですね、感動とか喜びというのがね、増すというものもあると思うわけです。純子先生がそうですよね。本当にもうお風呂がね、入れていないという宗教があるから、週に1回のお風呂がありがたいんでしょ。本当にありがたいこと、お礼を申すことに対する飢えと欲求が出てくるようなですね、取り組みをさせていただくと、そして成り行きの中でですね、おかげがいただくと、こみ上げるようなお礼が出てきますね。本当にいろいろな難儀とか問題とかがやっぱり生きているとあるわけですけれども、その問題だけどうしてもね、クローズアップして見てしまいがちだけどですね、そこからちょっと距離を取ってですね、見て、その問題を見てみると、問題の周りにはですね、必ずお礼を申し上げなきゃならないことが囲まれている。今日は八つ波の御門をいただくんですね。問題や難儀という中に、周りにですね、八つ波のような縁があるようなね、図をいただくんですよ。今日の月齢を伝えを通して。どうしてもこの真ん中の問題ばっかり見てしまうと、ああ、苦しい、しんどい、辛いばっかりになるけど、ちょっとその周りには必ずですね、お礼を申し上げなければならないことであったり、神様の送り合わせ、神様の願いがですね、見えてくるわけですね。心のレンズをですね、新しくさせていただく、きれいにさせていただくということは、そういうことだと思うんですね。この締めくくりの一月間、どうか、日々の御行に加えてですね、お互いのその、成り行きを見る目もですね、そういうお礼が出やすいようなですね、またお礼が出てくるような工夫と稽古をさせていただいて、もう本当にまっさらなですね、きれいな心でですね、新しい布教30年祭の年を迎えさせていただく、今月は一月間にさせていただきたいと思わせていただくお祭りでした。ありがとうございました。こうやってお話ししているときもね、血圧は多分170とか180ぐらいあると思います。ありがとうございました。緊張して。